刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日もいい天気で秋晴れで暑い一日だったですけども。
暑かったですね。いや本当暑かったです。今日
先生はどんな一日だったんでしょうか。
今日はですね、はい、今北九州の、折尾から帰ってきたところなんですけれども、はい、本庄陸上競技場でですね、ギラバンツ北九州のホーム戦があったんです、はい、横浜 FC を迎えてですね、はい、キングカズの復帰戦だったんですね、怪我からの、でその試合で、はい、たくさんのお客様がいらっしゃるんですけれども、そこにですね九州共立大学経済学部スポーツビジネスコースの学生がイベントを立てまして、はい、ギラバンツ女子会、それからプレハロウィンというチームがですね、はい、テントブースを設けまして、はい、チケットをご購入いただいたお客様のためにおもてなしを兼ねていろいろなイベントを立てたと。そこを私は役割を与えられてですね、はい、参加していたわけなんですけれども。
役割、
はい、
どんな。
これがですね、はい、プレハロウィンチームにこう入りまして、はい、モーリーを咲かせのモーリー役は私なんですね。
モーリベだけに、
だけに
じゃあそのギラマゾの試合会場のどこかになんかちょっと紛れ込んでどこにこの人いるでしょうみたいな。
試合会場に入り込むとですね、はい、もうちょっとなかなか難しいので、はいはいはい、外側の今日はですね、なんだろう、いろいろなこう屋台が、出てたんですね、はい、それからフリーマーケット、で、プラス、うちの学生が作っている、イベントコーナーとかがありまして、そこら辺をこう、適当にこう徘徊しながらですね、はい、小学生の赤白帽をかぶりまして
、はい、先生が。
そうなんです。
赤白帽。
そうそう、いやいや、もう今朝ですね学生が買ってきて、はい、先生これをかぶってくださいとマジかみたいな感じで、はい、
へえ。
そうなんです。もう変なおっさんなんですけど、
ね、そうですか。それ、指名手配じゃないですけどこの人ですみたいな写真がこうお客さんに配られて。
そうなんです。チェキを購入しましてですね、それでまず撮影されるわけです。
はいはい。
そしてこのモーリーを探すと、はい、飴がもらえますと。でその飴がですね、たくさん入っている袋を私は持ってるんですけど、その中に2つですね、ハロウィン のパンプキンのですね、飴が2個入ってるんですよ、うんうんうん、でそれを引いた人は当たりですから別に商品がもらえると。
凝った内容ですね。
いうことで、私はいろいろですね、言ってるんですけども、はっきり言ってすることないですねかといってなんかかくれんぼするわけにもいかないから、はい、ほどほどに見つかるけど簡単に見つかっていけないとかいう結構難しいところがありまして、でそれでしょうがないからとりあえずケバブでも食うかということで、はい、食ってるところまず見つかり、はい、で次にですね、焼きカレー食ってるとこ見つかりで
大体なんか捕食中に見つかるという。
そうなんですよ、もう後ろからやられましたね。みんな前からじゃなくて後ろから来るんですね。なんでかというと逃げられないようにということで。
本当ですか。
本格的です。なんか最初に写真をこう見た時には、この人めっちゃ速そうみたいな感じで言ってたらしく、はい、だから僕は逃げていいのかなと思ってたらですね、学生から逃げないでくださいと歩いて動いてくださいとか言われて、でしょうがないからですね、いろんなところにこう出没しつつ、
じゃあかなりのお客さんに、あ、モーリーだって言ってお菓子ちょうだいってこういうコミュニケーション
で嬉しかったのはですね、はい、その子供さんたちが結構参加してくださって、小学生中学生の子たちも参加してくれたんですけど、モーリーですかみたいなね
幼い子供たちからモーリーですかって言われちゃ う,
そ, う, そ, う、でそれでも当たりを引いてくれたのが男の子と、もう一人は大学生だったんですけどね、握手してくださいみたいな話、もう記念撮影まで、やらせていただきました。
本当ですか。新キャラ登場じゃないですかこれ。
新キャラ登場、モーリー
ですよね。
よろしくお願いします。
なんかの時にはちょっと、赤白帽をかぶせて森部先生をモーリーとして。
本当ですね。あれ鏡がないからいいんですけど、なんか見たらなんか僕やってないかもしれないですね。
本当ですか、ちょっとかなりのギャップが。
いやちょっと危ないですよね。
なるほどですね、はい。そんなわけでさまざまなそうやってイベントにもですね、参加されて、学生たちの盛り上げにも力を貸してらっしゃる森部先生でございますけれども、
はい、
今度また11月にも、イベントがございますですね、
はい
はい。こちらは一般財団法人メーカーウィッシュオブジャパン福岡支部、はい、こちらの難病の子どもたちの夢実現のお手伝い、はい、 チャリティーラン&ウォーク、
はい、
こちらのイベントに、ご出演されて、講義か何かをされるということでしょうか。
いや違います、私、はい、ゲストランナーということで一緒に走らないといけないですね。
なるほど、
はい、走る必要はないと言ってる私が走らなければいけないというね
本当ですね。
そうなんですよ。
走る練習するんですか。
いやしません。
あ、はい、そうですか。
何キロぐらい。なんかこれはですね、順位とかタイムを測ったりするのではなく、うん、本当にもうなかなかもうなんて言うんでしょう、もう回復が見込めないとかもすごい本当にもう深刻に悩んであるような、まあ病気を持ってあるお子様にもやっぱり夢があるわけですよね。例えばどこどこに行きたいとか誰々に会いたいとか、はい、何とかをしてみたいとかですね、はい、まあ、そういったものをもうできるだけ叶えてあげようという結構ポジティブなところにもフォーカスしている、うん、チャリティーなんだ。病気だから大変だねってかわいそうだなとかではなく、はい、じゃあそれ達成しようかっていう、まあそう応援をしている団体で、まあだいぶその長いその活動の歴史はあるんですけれども、本当にまあ先日まあゼミ生連れて事務所訪問してもうお話聞いてる中でも本当もう涙なしに聞けないみたいな感じだったんですけれども、まあ我々にできることっていろいろあるんじゃないかということで、まあ学生も本当は自らですねやらせてくださいというまあ力強いまあ返事をしてくれたので、まあ及ばずながら一緒にまあチャリティーに参加しようということで、まあゲストで出させていただくことになりました。
そうなんです。じゃあこれもいわゆるまあゲス生徒様との活動の一環というようなところもあるわけですね。
そうですね、はい、なので、まあうちからはまあスポーツビジネスコースのまあ森部ゼミの学生が、はい、まあおそろ T シャツか、はいはいはいはい、まあ、ポロシャツをまあ作ってですね、まあ、それでまあ大学の PR も兼ねて、まあ、みんなと一緒に楽しく、まあ、ラン&ウォークを楽しむということであります。
なるほどですね、
はい、
素晴らしいですね。もうなんか本当学校の中の授業だけじゃなくて社会とのつながりも本当に大切にしてらっしゃいますよね、森部ゼミはですね。
そうですね、まあ、こんなこと言っていいのかどうかちょっと分かんないんですけども、はい、はっきり言っても大学の中でできることなんてもうたかが知れてるわけですよ。はい、なんか眠くなるような授業聞いててですね、本当に寝てるやついっぱいいるからで、まあ、そんなところで、その知識を覚えたところでですね、はい、まあ、先生の話聞くよりもそれ本読んだ方が早いわけですよ、はっきり言って。だそういうまあ非効率的なことをするよりも、まあまあ、実際にまあ動いてみてですね、いろいろな方とコミュニケーションを取りながら、社会の中にまあ自分がまあどういう立ち位置で何ができるのかということをまず感じろと、そしてそこの中からまあ気がついたことをまた大学に持ち帰ってきて、で、まあ、自分の経験したこと感じたことを、まあ、他の仲間に、まあ、プレゼンテーションして、で次にもっとレベルを上げるためにどうしたらいいのかとか、まあ、そういうことを、まあ、繰り返しやっていかないと本当に社会に有用な人材になれないんじゃないのっていうところを、まあ、実際にやってもらって気がついていくと、まあ、そういうやり方をしてるんですね。
すごいですね。もうそういう学部があったら本当行きたいっていうね、今大人が多いと思うんですよね、今話聞いてて。 そうですね、はい、その学校行きたいってですね。
だから結構社会人の方も、ええ、来ていただいてます。
あ、やっぱりですね、
はい。まあ、うちはまあ基本的に、まあ、僕のゼミに関してはまあフリーにお越しいただいて構わないので、うん、まあ、その代わり何か代わりに喋ってよということでですね、はい、まあ、今日もイベントにお越しいただいたお客様の中はですね、もう半分ぐらいまあ私の知人とかだったんですけども、やっぱり皆さんそこで大学生にまあ触れることでですね、コミュニケーション取られていかれますので、やっぱりまあいい体験はできてるんじゃないかなと思いますね。
はいですね。ということで本当に熱い、ね、トーク満載で今日もお届けしていきますよ、はい、ね、マッスルトーク満載でございます。番組はですね、後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信なども行っております。 Facebook をなさってらっしゃいます方は福岡町角森部塾 Facebook ページにいいねをお願いいたします。そちらに放送のアーカイブアップしていきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、ぜひチェックしてください。ということで今日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ最初のコーナーはマイジムでございます。 さあこのコーナーではさまざまな体感のですねお話ですとか、はい、シックスパックのお話とかいろいろやってますけれども、ね、はい、最近ですね森部塾、はい、ね、役員のジムに行くときによく森部先生がデッドリフトっていうあれは種目じゃない、まあ、運動なんだろうポーズ何になるんですかね、重い重りをですねぐっと持ち上げるという、はい、トレーニングをされてるんですけれども、これがもう何キロですかっていうようなキログラムを上げてらっしゃってですね、ちょっとそのデッドリフトって一体どこによくてどういう種目なのかというのをちょっと伺ってもよろしいでしょうか。
はい、デッドリフトというのはですね、はい、まさしくあの死の持ち上げですよね。デッドリフトですね、
はいはい、
でものすごくあのトレーニング効果あるんですよ。でどこにあるかというと全身ですね、
はい、はい、
全身にトレーニング効果が出るんですが、下手すると本当に死んじゃうぞみたいな、はい、そのまあ恐怖とまあ背中合わせでやらなければいけないと。
そうなんですね、全身に効くということで効率がいいとかそういう意味なんでしょうか、それとも負荷を大きくして筋肉を大きく育てることがあの非常に向いている格好になるんですか。
どちらもそうです、あの当てはまりますね、はい、まずあのとにかく重たいものを、まあ、その床の上にあるバーベルをですね、
はい、
あの自分の両手で掴ん で、はい、でそこからこうグッと引き上げて立ち上がるわけなんですけれども、当然重たいものを床から持ち上げるっていうのはまあすごい負担が大きいわけですね、で、まあ、腰が丸くなったりとかするともう途端にもういってしまいますんで、
はいはいはい、
だからそこをもう背筋でピンと伸ばした状態で、はい、背筋力が抜けない状態にして、はい、そこからガッとこう持ち上げるんですけど、何しろバーベルが重いので、はい、握力が持たないわけですよ、はい、そこをこうグッとこう握りしめてですね、うん、頑張るともう本当にもう腕も足も、うん、その繋いでる体幹も全部に力が入ってないと絶対持てないので、はい、すごいあの効果が上がるんですね。
なるほどですね、はい、要はその床に置いたバーベルに重い重りをですね、その時は私初めて見た時この前は125キロだったんですけども、どんな世界かわからないんですけれどもですね、それをこうかがんで持ち上げる、本当にさっきおっしゃったように腰とかを痛めそうなイメージがあるんですけど、
はい、
あれはそう腰とかを痛めないようにする方法があるんですかね、それとも鍛えていくことでそれが可能になる。
いや両方同時に並行してないといけないですね、はいはい、まずその正しいフォームっていうものがありまして、うんうんうん、背中が丸くなってはいけない、
はい、
かといって反りすぎてもダメなんですね、まあ、あくまでもその直立の姿勢で立っているまっすぐの状態を保ったまま、はい、うん、体をこう前にこう前傾させていって、うん、上半身を床と平行な状態にして、はい、バーベルをつかみ、はい、そこからどこも緩ませることなく、うん、あのまあ水の緑がこうぐっとこう起き上がっていくみたいな、そんな感じで重りを自分の体に沿わせるような感じで上げていくんです、
はい、その私が拝見しているときはですね、森部先生はその125とか130キロとかを1回チャレンジといいますか、そういった形で瞬発力でされていらっしゃる、瞬発力というとちょっと語弊があると思うんですけど、なんかこう回数とか何分とかじゃなくて、その 重みにこう挑戦しているように、はい、あの見えるんですけれども、そういう方法というのは何か、どこに効果があるとかあるんですかね、こう繰り返しやったり何時間か何分かするのとですね、違いはあったりするんですか。
違いはありますね、はいはいはい、デッドリフトの場合も他のトレーニングと一緒で、はい、まあ、当然反復回数がこなせる、
はい、
まあ、例えばまあ40秒だとか1分とか、うん、繰り返しまあ同じフォームで正確にその繰り返し行うっていうやり方はまあ非常に効果があるんですね、
はい、
ただこの1回しか上げれない重さっていうと、そのもう本当に最大筋力なので、はい、はい、まあ、普段とは全然違う負荷がかかるわけですよ、
うんうんうん、
だからまあ時々組み合わせることによってですね、はい、いつもはできないような重さにまあチャレンジをするとかいうのをまあ週に1回ぐらいやってるということですね。
それによって筋肉にこうなんか普段とは違う刺激が生まれて、またグッとポテンシャルを上げるとか、そういう効果があるんですか、あの1回チャレンジっていうのは。
1回チャレンジはありますね。
そういうことなんですね、
は
い、
まあ、結局まあオリンピックのアスリートなんかがまあ自己を真に挑戦するのと全く同じ意味なので、はい、
なるほどですね。すごい130キロこの前上げて、ちなみにあの最高何キロぐらいまで上げてたことが終わりなんでしょうか。
本当にこう自分 その握力だけでいけば150ぐらいですね、
はい、あ、そうなんですね、
はい、ただもうそれはもう相当前の話なんですよ。もう20年近く前なので、もうあのしばらくやってないとか、まあ、どっかこう痛めてできなかったとか、まあ、いうのがあるわけです、はい、まあ、今ももちろんご体満足ではないんですけれども、 試してみたんですね、一応痛めてるからしばらくやんないでおこうと、うんうんうん、で痛くないとこだけやるみたいな感じで、はいはいはい、まあ、そういった意味じゃ、まあ、ごまかしごまかし、はい、完全に休むとやっぱりもうどんどん落ちていきますから、うん、まあ、少しずつやりながら、本当に痛めてる場所はやらなかったの、うん、例えばその腰が痛いとかですね、はいはいはい、まあ、今でも痛かったりとかするんですけど、かといって休んでも相当長い期間休んでも全然治らないんですよ、
は
い、
休んでも
休んでも、でこれ休んでても治らないんだったら別に一緒じゃんと思ってまあ結局また
やっちゃう
やってるわけですね。ははだまあやってる時にもまあもちろん用心しながらやるんですけれども、終わってまあメンテナンス入れて、ははトレーニングしてメンテナンス入れてで、はは、まあ、いつも本当に、まあ、ほぐしてくれてるまあトレーナーとかですね、はい、教え子たちは、うんうん、先生めっちゃ硬いですよみたいな感じで、まあ、言ったりとか、まあ、するんですけれども、まあ、それでも繰り返しやってると伸びていくんですね、
はい、痛みはそこまでこうひどくならずに。
そうそうそう
そうですか、う
ん、でむしろなんか最近楽になってきて。
そうですか、う
ん、やっぱりやった方がいいんじゃないですか、
またもや
いうところまで来て、はい、で、まあ、計算上はですね、はい、計算上は自分の握力の2倍の重さは上げれるわけですよ、
はい、
当然のことながら、うんうん、仮にまあ握力が50キロ、はい、ある人だったら100キロは持てないとおかしいんですね。ところが普段そんな50キロの握力とか出すシーンがないわけです、ね、日常生活の中では、はい、だそうするとやっぱり、まあ、使わないと落ちていきますので、まあ、できるだけまあそれを使おうとするじゃないですか。だからこう豆もこんな感じで、
あ、本当だ、はい、わ、これわ、主にデッドリフト出てきた。
これはもうデッドリフトのみで
のみでできるんですか、こんなに、はい、わ、すごいですね、わ、こんなにって。ちょっと今ユーストリームをご覧になってる方ぐらいにしか
見
え
ない
。これ鉄棒選手みたいな、なんかずっとゴルフやってるとか分かんないですけど、
鉄棒選手こんなできないんですよ。
そうなんですか、
うん、あの人たちはストラップっていうのを使ってますから。
あ、そうなんですね。
手首にこう紐引っ掛けてですね、握力使わなくてもできるようにしてるの で、トレーニングの時にもそういう、
方法はあると、
アイテムはあるんです。ところがそれを使うと伸びないので、僕はもう自力で余計なテクニックを使わずに本当にもう自分の力だけでやるようにしてるんですよ。
いやいや、そのちょっと豆は意外でした
ですかね。
そんなにやっぱりやってらっしゃるんですね。
いや、やっぱりですね、
それいたします。
筋トレは世界を救うわけですから。
そうですよね、
まずやっぱ自分がそれをやってみせないとですね。
すごいな、はい、じゃあ今ですね、まあ、僕とかも実はこの話を聞いたのが、今まだ筋トレ初心者の僕はまだデッドリフトをさせてもらってないというですね、多分段階があるんじゃないかと。それこそ今おっしゃったように握力を鍛えるとか上半身を鍛えるとか、はい、ある程度そういうふうな段階を得ないといきなりデッドリフトやっても腰痛めるぞみたいな話なのかなと思ってるんですけど、実際はどうなんですか。
いや、もう最初からやって構わない
んですよ。やってもいいんですか。
やっても構わないんです、やっても構わないんですけど、まあ、結構不評なんですよね。
不評、
きつすぎて
デッドですからね。
いや、もう本当きついんですよあれ。
あ、そうです。
特に反復回数こなすやつとか、はいはい、もう嫌になりますよ。
そうですか、
はい、もう投げつけたくなりますよあんまりきつくて。はい、
そうですか。
そうです、そうです。
いやちょっと今ちょっと興味を少し持った自分を後悔しましたけどね今度追い込まれたらどうしようと思ってですね。
いや、でもね、あれは本当効果は間違いなく上がります。
なるほどですね、はい、いや、また今度ぜひ、でもそう言いながらも試してみたいと思いますので、今ラジオをお聞きの方もですね、そういうデッドリフト全身にいいぞと、
はい、
まあ、パッと見はですね、本当に地味でなんかきつそうだなっていう感じですけども、はい、本当に全身にいいと。
そうですね、特に背中のたるみとかですね。
背中のたるみに効く、
はい、なんか緩んでる人いるじゃないですか、後ろ姿が、
はいはいはい
はい、そういう方にはもうぜひやっていただきたいです。
ですね、ということでございます。今日はですね、他にもいろいろお話聞こうと思ったんですけど、意外にもデッドリフトの話大盛り上がりで、はい、マイジムのコーナー締めたいと思います、
はい、
さあ、ここでマッスルソング1曲いきたいと思います、
はい、それではカウントベーシーオーケストラでティックルトー